5月13日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ユン・ソンニョル大統領はマクロ金融状況点検会議を開き、経済と国民生活の安定を最優先に行う姿勢を示しました。北韓が短距離弾道ミサイル3発を発射したことについて、韓国とアメリカの安全保障担当の高官が電話会議を行い、対応を協議しました。新型コロナウイルスの感染拡大を初めて公表した北韓に対し、ユン・ソンニョル大統領はワクチンなど医薬品を支援する方針を明らかにしました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ユン・ソンニョル大統領は13日、マクロ経済と金融市場の状況を点検するマクロ金融状況点検会議を開きました。会議にはチュ・ギョンホ経済副総理兼企画財政部長官や韓国銀行のイ・チャンヨン総裁らが出席しました。ユン大統領が就任早々マクロ金融点検会議を開いたのは、経済と国民生活の安定を政策の最優先に据えるという意思を示すためとされます。ユン大統領はこれに先立って開かれた初の首席秘書官会議でも、一番の問題は物価だと強調し、迅速に対策を講じるよう指示しました。また12日に行われたユン大統領就任後初の閣議では、59兆4000億ウォンの過去最大規模の補正予算案が審議・議決されました。新型コロナウイルスの流行に伴う防疫措置で打撃を受けた小規模事業者や国民の生活支援に36兆4000億ウォン、地方財政の補強に23兆ウォンが充てられるということです。ユン大統領は、コロナの防疫措置を実施する過程で国民に生じた損失を補償するのは国の義務だとし、国会に対して補正予算案の早期成立に向けた協力を呼びかけました。韓国軍合同参謀本部は、北韓が12日午後6時半ごろ、平壌郊外のスナン付近からトンヘに向けて短距離弾道ミサイル3発を発射したと明らかにしました。飛行距離はおよそ360キロ、高度およそ90キロで、最高速度はマッハ5と推定されるということです。韓国軍と情報当局は、このミサイルを北韓が超大型放射砲と呼ぶ短距離弾道ミサイル KN25 と推定しています。北韓のミサイル発射は10日に韓国でユン・ソンニョル新政権が発足してから初めてで、今年に入って16回目、今月に入ってから3回目です。大統領室はミサイル発射を受けて安保状況点検会議を開き、重大な挑発だと強く糾弾しました。一方、韓国軍は12日、北韓による弾道ミサイルの発射は国連安保理決議に明白に違反し、国際社会も挑発と位置づけているとして、北韓による弾道ミサイルの発射について、これまでの脅威という表現ではなく挑発という表現を使う方針を決めたと明らかにしました。ユン・ソンニョル大統領が就任してから初めて韓米の安全保障を担当する高官による電話会談が12日行われ、両氏は北韓問題をめぐって緊密に連携していくことで一致しました。大統領室は13日、キム・ソンハン国家安保室長とアメリカで国家安全保障を担当するサリバン大統領補佐官が12日初の電話協議を行ったと明らかにしました。アメリカのホワイトハウスも両氏が電話で協議し、バイデン大統領の20日からの韓国訪問に関して意見交換したと明らかにし、 バイデン大統領とユン大統領の会談が韓米同盟の重要な転機になるとの認識で一致したと強調しました。電話会談で両氏は北韓による相次ぐ弾道ミサイル発射は国連安全保障理事会の決議違反だと非難し、韓半島の非核化という目標に向けて前進させるため韓米が緊密な連携を維持していくことで一致したということです。一方、ホワイトハウスのサキ報道官は12日、バイデン大統領が今月の韓国訪問で韓国と北韓の軍事境界線がある非武装地帯への訪問を検討していると明らかにしました。バイデン大統領は20日に韓国を訪問し、21日にユン大統領と会談する予定です。新型コロナウイルスの感染者を初めて確認したと発表した北韓は、先月末からおよそ35万人が発熱し、今月12日の1日だけで新たに1万8000人が発熱したと発表しました。北韓の朝鮮中央通信が13日、国家非常防疫司令部の報告として伝えたところによりますと、発熱した35万人のうち、これまでに6人が死亡し、16万2200人は完治したということです。金正恩国務委員長は、熱病が首都圏を中心に同時多発的に広がったのは、防疫体制に欠陥があることを示していると指摘し、首都平壌を中心に感染拡大を徹底して抑え込むよう改めて指示したということです。ユン・ソンニョル大統領は新型コロナウイルスの感染拡大を初めて公表した北韓に対し、ワクチンなど医薬品を支援する方針を明らかにしました。大統領報道官が13日午後明らかにしたところによりますと、北韓で新型コロナの感染者が急増している事態に対し、韓国政府は北韓にコロナワクチンなど医薬品を支援することにした。支援方式などは北韓側と協議する予定だと述べました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
最大野党共に民主党の非常対策委員会は12日、セクハラ事件を起こした疑惑があるとしてパク・ウァンジュ国会議員を除名したと発表しました。パク議員は当選3回で院内主席副代表などの要職を歴任した重鎮です。パク議員は去年の暮れ、職員に対してセクハラ行為をした疑惑が持ち上がり、党が行った調査結果をもとに非常対策委員会は全会一致で除名を議決しました。共に民主党はこれまで党の有力者によるセクハラ事件が相次いで起き、世論の批判を受けてきました。共に民主党が謝罪と再発防止を繰り返し表明してきたにもかかわらず、再び性的スキャンダルが浮上したことから、6月の地方選挙への影響は避けられないとみられています。新型コロナの感染者の減少傾向が続いていることから、政府は国際線の運航回数を増やし、入国時の防疫管理体系を簡素化する方針を決めました。中央災害安全対策本部は、6月までに国際線の1週間の定期便運航回数を毎月230便ずつ増やしていくと明らかにしました。また、今月23日からは、入国時に新型コロナに感染したかどうかを判断する手段として、PCR 検査に加えて迅速抗原検査も認めることで、検査の利便性を高め、検査費の負担も緩和するとしています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は13日までに新たに3万2451人が確認されました。重症患者は347人、亡くなった人は52人となっています。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。